はい、こんにちは、川野ゆうまです。今日はコーヒー屋さんを作った時のお話をしたいと思います。コーヒーショップをオープンするにはどうやったらいいのかってなかなかイメージつきづらいんですけど、僕がやってきた順番だったり考えてたことを今日はシェアしたいなっていうふうに思います。まず最初、僕は吉祥寺でお店を始めたんですね。2014年の7月なので今から6年前に吉祥寺でオープンして、で、そこからずっとコーヒー屋さんをやり、続けながらお店を増やしてきたんですけど、コーヒー屋さんをやる、飲食店をやる、お店をやるって時には考えることは4つぐらい段階があって、まずコンセプトを決めるところ、どんなお店にするか、何を伝えるかみたいなお店のコンセプトをまず決め、もちろんそれに伴って名前とかイメージとか色とかが決まってくるんですけど、コンセプトを決める。2個目が場所を決める。で、コンセプトに合った場所を実際に、足を運んで決めていくと。で、3つ目が買う。ひたすら必要なものを買う。工事は手配する。めちゃお金かかるところ。で、4つ目が並べて作るっていう、こんだけなんですけど、考え決めて、場所決めて、買って作ればお店はできます。で、それちょっとその順番に伴って一個一個説明したいと思うんですけど、まずなんかみんな言うのが、コーヒー屋さん関係なく飲食店は場所だよっていう風にみんな言いますよね。で、それどういうことかっていうと、結局なんかお店出す前までって、今だとインスタグラムとかでそれこそ外からお客さん集客できるんじゃないかって思ってると思うし、実際割とそういうとこあって、今でこそちゃんとコンセプトとメッセージ性が しっかりしてれば場所関係なくなりつつあるんですけど、やっぱりそれでも歩いててパッと気になって入ってくるっていう人たちは少なからずいて、で、最初のところはやっぱりそういう人たちに絶対に助けられるし、今もコーヒー屋さんで、あそこ美味しいよ、あそこ行こうよってなるのは結局口コミで、で、口コミが生まれる場所ってやっぱりその近くの人なんですよ。むっちゃ遠いお店のことをあんまりみんな行かないところを口コミであそこ美味しいよって言ってもなかなか行きづらいと思うんですけど、例えば吉祥寺だったら吉祥寺に住んでる人が会って話すときに、あのコーヒー屋さんなんかできたらしいよ、行ってみようって言ってすぐ来てくれるみたいなのって、やっぱりその地域の口コミっていうのはすごい大事だと思うし、歩いてて気になるお店っていうのも大事だと思うので、そういう意味でどういう人たちがそこに住んでるか、どのぐらいの数の人が、で、どんな人がそこを通りがかるのかっていうのがとても大事かなとは僕は思いました。で、僕はなんか最初はそれ大事そうだなと思ったんですけど、正直そんなに深く考えてなくて、まず東京の西側でやりたいなって思ってたんですね。で、東京の西側でなんでやるかっていうと、ライトアップコーヒーのコンセプトは、シングルオリジンのコーヒー、つまり個性があるワクワクするコーヒーを伝えるお店っていう風に始めたんですね。そういうコーヒーを日常的に美味しく楽しめる場所ってどこがいいかなっていう風に考えた時に、ちょっと穏やかな場所が良かったんですね。都会のど真ん中のむっちゃ人通りある喧騒の中でコーヒー飲んでもなんか心ざわつく、エチオピアのうまさはなかなか入ってこないんですよ。やっぱエチオピアがもう心から染み渡る場所でコーヒーを出したいなっていう風に思って、それがまさに吉祥寺だったんですよ。井の頭公園もあるし、個人店でいろんな個性がある雑貨屋さんもあるし、レストランもあるし、いろんなお店がある中でコーヒーやりたいなっていうふうに思って、で、一応そのスペシャルティーコーヒーとして歌ってるお店どのくらいあるかって調べた時に、僕たちが出したいエリアには全然なかったので、じゃあ吉祥寺が、一応見つかればベストだな。で、吉祥寺が第一候補にして、ずっともひたすら散歩したんですよ。もういろんな区画をひたすら歩いて、あ、こっち側こんな空気なんだとか、その空気感ってやっぱ歩いてみないと全然わかんなくて、地図上で見ても何にも入ってこないんですけど、歩いてみると意外とこんな感じで人集まってるんだとか、この時間はここ全然いないんだなとか、あ、来る人ここの辺は主婦の方が多いんだなとか、ただ見えてくるとかがあって、で、それあった上で地域の物件屋さん目についてと片っ端から入ってくるんですよ。したら一個の物件屋さんで、あそこの場所が空きそうなんだけどどうみたいな言ってくれて、そこで激アツな事業計画書と思いと書いた紙を提出して、 でそのオーナーの人に気に入られて、まあ、ちょっと裏技的に優遇してもらいつつ交渉ができたっていうのが、まあ、最初まず物件のポイントで、まあそれは僕らがいち早く見つけられなかった、その一番乗りで申し込みができなかったのが、まあ、ちょっと問題だったんですけど、なんとか思いで、まあ、乗り切ったっていうのはあります。でそこで場所がまず決まり、で場所を決めたら、工事どうするとかデザインどうするかを、鍵をもらう前から考え始めないといけなくて、なんでかというと鍵もらったその日からもう家賃発生するんですよ。ってことは1日も早くオープンしないとどんどんどんどんずっと赤字になるわけなんですね。なんで内見に何回か行かせてもらって、めっちゃ細かくこっからここの壁までは何メーター何センチ、高さは何メーター何センチ、ここちょっとへこんでるからとか、こういう工事必要だよなっていうのを考えてひたすら図面に起こして、で友達で、建築学科の友達がいたので、まあ、その子に手伝ってもらいつつとか、その周りとかでデザインができる子だったりとか塗装とか詳しい子とかを、まあ、本当に友達とかで集まって、ここいうのにこうやったらいいんじゃないかとか、ここはこういう業者が必要だよねとか、ここはモルタルを流さなきゃいけないとか、水道はじゃあコーヒーマシンを何個置くから、ここにこういう水道が必要だよねっていうのを自分らでなんとか図面っぽいのを作って、でそっからひたすらお金ないんで、学生なんでもうひたすら DIY でコーヒー屋さんを僕は作りました。それが3つ目のフェーズの買うところと、まあ作るところで言うと、4つ目の並べて作るところになるんですけど、まあ、僕らの場合は、何を主にやったかっていうと、業者に任せたのは水道をつないでもらうのとモルタル流してもらうのと電気つなぐだけで、あとは全部自分らでやったかなと思ってて、まず壁作るところかな、モルタル流して地面平らにしなきゃいけなかったんで、なんかデコボコだったんですよ。すげえなんかもうえげつないデコボコで、水たまりとか店内にあるんですよ。もうやばい状況、スケルトンじゃないだろこれみたいな。で壁から謎のなんか金属の棒がなんか ぶっ刺さってて出てて、こっちにやばみたいな、ゴキブリとかなんか端っこはいるし、これマジ店なんなくねみたいななってたんですけど、まあ、モルタル業者に全部きれいに流してもらって、まあ、その前に水道管をはわせたのか、水道管と電気はわせて、でそこにモルタル流して地面平らにするところで、まずそこで1週間以上かかってやって、地面平らになったんですよ。もうそれだけで感動、やった地面が平らだっつって、綺麗だしツルツルじゃんみたいな、みんなに触ってツルツルな地面だいいなとか言ってアホなんで、でそっから壁どうするかってあって、壁もボコボコのなんか謎の鉄のパイプで出てたりしたんで、でも壁をなんか埋めるとかって結構調べたら大変そうだし、自分らでできないんで、ちょっとこれは多分ライトアップコーヒーに来たことある人でも知らないと思うんですけど、実は木の板がなんか立ってるんですよね。壁じゃないっていう、こうなんかちょっと中国のハリボテじゃないですけど、そんなハリボテ感ないんですけど、壁ギリギリのところに壁を覆いかぶすように木の薄い板を上までこう壁のように作ってて、それでこう2個目の内側の壁を作ろうっていう作戦を決めて、で壁をどうやって立たすんだっていうみんなこう考えて、じゃあ下にこう土台になるような木の枠を作って、そこに壁を立たせて、で補強しようみたいので、こうそれっぽい角材とか買ってきて、でそれっぽい板買って、ほんでやったら立つんですよ壁が。おいけんじゃんみたいな計算通りだみたいな、割とマジで綺麗になるんですよ。多分強くパンチしたり強く蹴ったらちょっと穴開くかなぐらいで、割と強度も高くて、でその壁をまず全部囲って、もうこの時点でめっちゃ綺麗なんですよ。地面平らでツルツルだし、壁も綺麗な壁立ったし、綺麗な箱が出来上がって、で壁も白くみんなでペンキ塗って、でそっからあと作んなきゃいけないのがカウンターとテーブルと椅子、主にこの2つをひたすら作ることになるんですけど、テーブルと椅子はなんか知り合いで木材を持ってる人がいて、でなんかすげえいい感じの木だったんですね。クルミの木かな。でその木結構薄くて、で幅が全然なかったんですよ。どんくらいだろうな、まあ、MacBook 置けないぐらいの幅、 MacBook の3分の2ぐらいの幅なんだよな、20センチぐらい、15センチぐらいの幅の木の板が長いやつがたくさんあって、それ使わせてもらうことになって、でもともとそのコーヒーに向き合うお店、コーヒーの楽しさを伝えるお店にしたかったんで、なんかそこで作業するようなカフェにはしたくなかったんですね。コーヒーを飲みに来てコーヒー美味しかったで帰ってもらうお店にしたかったんで、おっしゃじゃあ ラップトップを置けないお店にしようって言って、そのキーちょうどあったんで、あのパソコン置くにはすげえバランス悪くなる、でもコーヒーカップ置くにはちょうどいいっていう幅の木がたまたまあって、でそれをじゃあテーブルと椅子にしようって言って、それをサイズ考えてこんぐらいのサイズがいいって言って、それ通りに寸法で切ってって、でオイル仕上げとかであのいい感じに塗装して磨いたりして、で角とかをヤスリで磨いたりして、でそれをじゃあ土台は強くないといけないからって言って、土台金属で考えて、もうこっからがやばいんですけど、金属の角材を買ってきて、で金属を切って溶接を自分でやったんですね。で溶接の設備借りて、でなんかお面みたいなやつでみんなで溶接してで溶接して なんかできたんですよ。で木の板も最後ネジで止めたら止まって、テーブルと椅子ができたんですね。でめっちゃかっこいいんですよ、今もすごい気に入ってるんですけど、絶対市販ではない細さの椅子と絶対市販では売れないテーブルがそこで自分の絶対この細さは売れない、本当にコーヒースタンドの謎のこの細い板で、まあ、コーヒースタンドだからこそできるようなテーブルができて、それを何本か作って、であとカウンターは全部鉄板でやろうと思って、エスプレッソマシンを上に置くんですよね。エスプレッソマシンめっちゃ重いんで、あの超頑丈にしようと思って、で鉄板をググって探して、で鉄板屋さん見つけて、でなんか指定したサイズでこのぐらいの厚さで予算合うやつ見つかって、で鉄板なんかでっかい本当にただの鉄の板がドーンって届いて、それを切ってまた溶接してカウンターの形にしたんですよ。でそれを運び込むのが やっぱ鉄板だけで多分100キロ以上あるんだよね。めっちゃ重くて、いやもうこう動かなくないみたいな、で今度男5、6人とかでヒーヒー言いながらなんとかそれを車で運んできて、でそれを店内に入れて、でその中に冷蔵庫とかバーッてしまったりして、でその鉄板が入るための骨格もそのサイズに合わせたやつをあの角材で木で作って、枠だけ作っといて補強しといて、でその上に鉄板バーンって重ねると、でその上にマシンバーンって置いてって、で全部マシンとかつなぎ込んで水道とかつないで、でこの細かいコーヒーの器具とか豆とかそこで初めて並べて、でやっと完成したという感じで、まあ、僕らもひたすら予算かけずに、まあ、自分らで作りたいサイズで作りたいスピードでひたすら作れたからこそ、謎のテーブルでひたすらコーヒー楽しめるような空間になってたりとか、まあ、鉄板の強度もそうだけど、形が、まあ、絶対に何だろうな、買ってあるものを買うだけじゃできないような動線を作れてサービスができるようになったのかなっていうふうに思って、多分お金的にも業者にお願いしたら僕らの予算の3倍はかかった、3分の1ぐらいには節約できたかな、ほぼ材料代だけなんでむちゃくちゃ安くするんで、いくらかかったか分かんないんですけど、多分コーヒーのいろんな機械とか入れても500万円はかかってないレベル。普通まあコーヒー屋さんとか作るって言ったら1000万とかは絶対かかるとは思うんですけど、本当に500万もかからずにコーヒーマシン1台で100万とかするんですよ。それとか込みで500万円以下で済んだのはかなり驚異的な節約を見せたんじゃないかなと思って、まあそれやる必要はないんですけど、まあコーヒー屋さんを作るとしたら今みたいに何をしたいか、そこでどんなメッセージを伝えたいかを決めて、それに合う街で細かい場所を決めて、で運よく本当に運よくそこが契約できたら、あのまあ図面を作ってそれに合うものを買って、まあ、もしくはそれ通りに普通だったら内装屋さんに作ってもらうんですけど、作ってできたら、それをひたすら配置して小物を揃えたら完成っていうような流れで1ヶ月ぐらいで完成させたんですね。ちょっと頭おかしかったんで、鍵もらってはい今月中オープンとかなんか決めて、絶対無理なんですけどなんかもうなんとかなって、でオープン日も朝9時オープンとかの予定だったんですけど、全然何にも間に合ってなくて何にもオープンできなくて絶対無理なんですよ。もうひたすらゴミとかいっぱい落ちて、でちょっと予告してたんですけど夕方オープンにしますとか言って3時オープンとかでなんとかその予定してた日にまあなんとかオープンできて、で予告してたんでやっぱり周りの人がバーって来てくれて、なんとかまあ最初のうちは賑わって、でもそっからやっぱり一時期全然お客さん来ない時期があって、本当に1日なんか 2,3 人しか来ないみたいな、こっち2人立ってんのに12時間、2,3 人しか来ない、もうやばいんですよ。メンタルがめちゃくちゃもうなくなる、メンタルがなくなるんですよね。でもまあ僕らとしてはまあそういうもんかなって日に捉えてたのもそうだし、やっぱり出してるコーヒーは絶対美味しいから、絶対にこれ出してれば絶対広まってくれるって信じてたんで、結果口コミであそこコーヒー美味しいよっていう人たちがどんどん広がってって、 まあその月は大変だったんですけど、3ヶ月目から徐々にその口コミでお客さんがお客さんを連れてくるっていうので、なんとかなんとかお客さん増えてきたっていう感じだったんで、やっぱり何が大事かっていうと、一番最初のどんなものを出すか、どんなコンセプトにするかと、それをどれだけ僕たちが信じられるか、信じてやりきれるかっていうところなのかなっていうふうには、なんか偉そうですけど僕は思っています。なのでみんなも板と鉄板買えば店作れるんで、どんどん DIY でお店を作りましょう。ありがとうございました。